説教、最も大切なこと、増田琴牧師です。
主にある皆さん、今朝もご一緒に集うことができました。嬉しい朝です。共に聖書の言葉を分かち合い、主の光の中をご一緒に歩ませていただきましょう。あなたが生きていく上で最も大切にしていることは何ですか？そう尋ねられたらどう答えるでしょうか。そういう真正面からの対話というものは日常生活の中ではなかなか起こりづらいような気がします。皆様はいかがですか。そうした問い、そして対話というものはなかなか日常生活の中ではない気がします。だからこそ家族や愛する方が亡くなった時にはその方が最も大切にしていたことは何だったんだろうと考えます。あなたの大切な方は何を大切にしておられましたか。先週も葬儀がありました。私は葬儀の詩式をさせていただくたびにこの方は何を大切に歩んでこられたのだろうかということを考えますし、またそれをそこにいらっしゃる皆様とご一緒に分かち合い伝えたいと願っています。そのたびに天に召された方からその方が生きてこられた思いを手渡されていると感じます。大きな喪失がありますけれども、それでも生きるということに押し出されていると感じるんです。ですから、葬儀のたびに私はあなたも生きていきなさい、そういうバトンを受け取っているような気持ちがします。きっと今朝礼拝に集っておられる皆様も、そういう思いを持ってここにおられるのではないでしょうか。礼拝は対話の場です。神様からの問いやメッセージを受けて、私はどうか答えるだろうか、どう生きていくだろうか、共に生きている人との関わりを思い起こしながら立ち止まる時でもあります。礼拝そのものが対話、コール、呼びかけるということですね。呼びかけられて、そしてリスポンス、答える。礼拝というのはコール&リスポンス、呼びかけられて私が答える。招きの言葉があり聖書が朗読される、これはコール、呼びかけられている。そして私はどう答えるだろうか、祈りや賛美があります。今朝ご一緒に分かち合おうとしているマルコによる福音書12章、主イエスがエルサレムに迎え入れられて最後の日々が始まっているんです。そしてその最後の日々の中でいくつかの大切な対話が重ねられていました。神殿においてユダヤの宗教指導者たちと緊迫した論争が続いていました。それを聞いていた一人の律法学者がイエスに対して問いを問ったんです。律法学者と言いますのはこの時代の律法、ユダヤの人々が最も大切にして、そしてその生活の中でそれを生かそうとする、これはどう守ったらいいですかということについて人々に教える役割をしていた、そういう役割を持った人たちのことを律法学者と言っていたんです。最も律法に精通している人々ですね。その律法学者からイエスは尋ねられました。律法の中で第一のものは何ですか。律法学者ですよ、専門家ですよ。専門家から尋ねられたんで、いや何か試そうとしてるのかなという場合もあるわけなんですけれど、でもこの場合はストレートに尋ねられたんです。最も大事なものは何ですか。ですからイエス様もその言葉に対して斜に構えたり何かこう取ってつけたようなことを言われませんでした。誠実に それに対して答えられた。イスラエルのシェマーとして知られている信仰告白によって答えました。シェマーと言いますのはヘブライ語でシェマーイスラエル、聞けイスラエルよ、シェマー聞けという意味なんですね。そのシェマーとして覚えられている言葉が申命記の先ほどご一緒に読みました6章の4節5節に記されている言葉なんです。ユダヤの人たちはこのシェマーを祈祷の中で最も大切なものとしてきました。先ほどの申命記の中にもありましたけれども、この言葉を胸に刻みなさい。それだけではなくて、こう小さな巻物にして自分の帽子の中に入れたり、あるいは家に入るとその柱のところにそれが掲げられていたり、そのぐらい日常的に何回も思い起こす大切な祈りの一つです。両親が子供に夜寝るときに教える言葉というのも、この聞きなさいという、そういう言葉から始まるのだそうです。神との対話は聞くことから始まります。そしてその聞く、神様が何を語られているのか、何を伝えようとしておられるのか、聞きなさい。そこから対話が始まっていきます。ついでイエス様は言われました。心を尽くし、魂を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。一番大切なことは何か、愛する、神を愛するということ。続いて隣人を自分のように愛しなさいと言われたんです。キリスト教はどんな宗教ですかと言われて、愛する、それを最も大切なこととして掲げ続けている。掟というのはヘブライ語ではハガナー、刻むという意味です。大切なことだから心に刻みなさいということなんでしょうね。イスラエルの民はエジプトで奴隷状態であった、そのところから導き出されて解放された民でした。神様によって救い出された、救われた。だからその救われたことの喜びをどうやって生きていったら、その救われたものとして生きていくことができるだろうか、そうやって与えられたのが律法だったんです。しかしイエス様の時代には、そのもともとモーセの十戒と言われる十の戒めですね、その十の戒めと呼ばれたものが細分化されて、なんと600にも及ぶ律法があったと言われています。何か生活するにも、これは律法を破ってないかな、これは律法にかなっているかなって、そう思いながら生活をしていたわけです。一言で聖書の真理を語るという、その時には必ずこのシェマー、来なさい、神様を愛し、隣人を自分を愛するように愛しなさい。イエス様はここでそのことを思い起こさせながら問いかけておられると思うんですね。私たちの社会にも守らなければならないこと、ルールや価値を置いていることが様々にあります。その中で生きていく時の基準や基盤をいつも愛において生きているだろうか。いろいろなことが、素晴らしいことがある、価値がある、でもそこに愛はあるのかって聞かれるんで、確かに素晴らしいね、確かにそれは力があるね、人の目を引くね、そこに愛はあるのか、そう聞かれるんです。愛することを生きていく基盤にする、私たちはその通りと思う反面、不安を感じます。なぜならば、私たちは愛というと価値があるから愛される、魅力があるから愛されると考えているのではないでしょうか。それはいわば条件付きの愛です。だから私は愛されるに値する人間なのだろうか、能力がなくなったら捨てられてしまうのではないか、不安になるんです。 人間の関係では親子であっても、親の期待に応えている間は愛されるけれども、そこから外れてしまったら愛されなくなるんじゃないかという不安を抱えることがあるかもしれません。友人との付き合いでも恋愛関係でも、相手を失いたくないから相手に合わせるということがありませんか？過剰適応という言葉が最近あります。そうやって相手を失いたくないから自分で過剰に適応してしまう、相手に合わせてしまう、あるいは人間関係の中でも組織でも過剰に適応して、どんどんと自分が辛くなっていく、そういうことも起こってくる。自分を受け入れること、それは自分を大切にすることです。しかし、そうやって自分を受け入れて大切にするということが難しい、そういう場合には隣人のことも大切にするよりも、力によって支配したり、あるいは依存的な関係になるということもあるかもしれません。しかし、そういう人間関係はいつしか挫折し、途方に暮れてしまう。そして気づくんです、破れの中で。私は愛することのできない人間だな、本当に必要な時にその人のことを大切にできなかったな。私たちは誰しもひそやかな闇を抱えています。その人にとって本当に一番大切な時に一緒にいられなかったな。一番大切な時ってわからないんです。日常生活のほんのしたところが、もしかするとその人にとって一番大切な時だったかもしれない。気づけなかった、わからなかった、愛せなかった、そういう傷を私たちは持っています。イエス・キリストの十字架は、私たちがいかに愛するということから遠い存在であるかということを私たちに知らせています。十字架というのは傷だらけのイエス・キリストの姿で、暴力によって支配する、相手の尊厳を傷つける、そういう罪の姿を私たちに見せているわけですね。人というのはこういうことをする。主イエスは私たちの愛せない現実の中に来てくださった。神の子が、神が私たちの中に人間として来てくださったということ、愛することができない私たちの現実の中に来てくださった、その破れを追うために来てくださったということです。愛せない、そういう私のその闇と罪を背負うために、この現実の中に来てくださったということです。受肉、受ける肉と書くんですけれども、それが私たちのこのイエス・キリストの姿です。自分を受け入れることができず、隣人を大切にすることができない私たちの破れを、そのところに下ってきてくださったのです。そして、あなたの罪を私が担うと伝えてくださった。キリスト教では罪という言葉は、何かこう悪いことをしたときに、何か盗んだとかですね、そういうときに罪という、それよりももっと根本的なことは、愛される自分であることを受け入れられないことなんです。そこで関わりが切れてしまっているんですね。大切な自分であることを受け入れられないことなんです。それを罪と言っています。関係が切れてしまうんです。いや、どうせ私なんか、そういうふうにして考えることを罪と言っています。聖書では罪という概念は、まず第一に関係の概念です。そこから派生して、さまざまに違反をしたり傷つけたりということが起こっていく。私たちが神に向きなり、治り、神の愛に気づくために、そして神に応えて生きていくものとなるように、イエス・キリストは私たちのところに来てくださった。聖書のメッセージの大きなポイントは、愛というのはいつも神様から始まるっていうことなんです。神様が私たちを愛してくださるのは、 私たちが何かふさわしいそれなりのものを持っているからというわけではありません。あ、いや、皆さんそれなりのものを持っていらっしゃると思います。あの、それぞれにですね。でもそれがあるから神様はお一人お一人を愛しておられるというのではない、条件によって愛しておられるのではないのです。私たちがどのような状況にあろうとも、愛にふさわしくないそういう闇を抱えていようとも、家だからこそかけがえのない大切なあなたと呼びかけてくださる。誤解されやすいんですけれども、人間が一生懸命生きて立派に生きて正しいことをすれば、そのご褒美として神様が救ってくださる、そういうふうに聖書は伝えていません。逆です。人間がそんなことを考えるはるか以前から、神様は私たちを愛してそして救おうとしてくださっています。その神様の働きに気づくとき、人はこんなにも愛されている、私はどう生きたらよいだろうか、神様の技がまず最初にあって、私たちはそれに気づくように招かれているんです。私が生きてきた中で神様の愛に気づく瞬間、どんな瞬間がありましたか、どんな時がありましたか。大抵それはあなたを大切に思っている人から伝えられていると思います。その人から神様の愛、神様の愛は目に見えないけれども、でもその人からあなたのこと大切に思ってるよ、家族かもしれない、いや厳しい家族の関係の中で生きてきた時に、身近な人が、友人が、そばにいた人たちがあなたのことを大切に思ってるよ、それはあなたが神様の愛に気づく時なんです。人間のすべての破れの中にあっても、イエス・キリストはあなたのことを本当に大切に思って、十字架の死に至るまであなたのことを引き受けるよ、聖書はそう私たちに伝えているんですね。そして人が人とのつながりの中で人のことを大切に思うというのは無限の力があります。人を癒し、支え、力づけ、導いていきます。そこに神様の技というものが表されているんだな、それこそが神を愛するということなのではないでしょうか。神を愛するというのは、神様が作られたこの世界、神が良しとされた良いもの、美しいものとされたこの世界の姿に回復するように、私たちも祈り、力を尽くすことです。それは人が、生き物が与えられた自分の命に生き生きと輝いて生きていることです。そういう世界を共に作っていく、それが神様を愛するということだと思います。そういうと何か抽象的なことのように聞こえるかもしれませんけれども、この神様を愛することと自分を愛するように隣人を愛するということは一体なんです。神様が私を、そして隣人、隣人を大切にしておられる、そのことに気づいて私も自分を大切に受け入れていこう、そして隣人を大切にして生きていこう、その時私たちは神様が作られた世界を共に生きるものになります。聖書が私たちに伝えている世界の姿はそういう姿です。かけ離れていますね、今の現実は。お互いを傷つけ合い、国と国が、民族が、さまざまなところで血を流す。でもその中で諦めないで、まず第一に大切なことは、心を尽くして、思いを尽くし、力を尽くして神様を愛するんだ、そういう世界を共に作っていくんだ、自分を大切にして隣人を大切に生きていくんだ。イエス様は言われました。心を尽くし、魂を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの主である神を愛しなさい。それは心も、生きる意味も、理性も、賜物も、そのすべてをもって愛するという課題を 私たちの人生にはいただいているということだと思います。私たちにとって愛するということは常に能動的な働きだけではありません。弱さを抱えて誰かの世話になり愛を受けることになったとき、それは最も困難なそして大切な愛の課題だということができるのではないでしょうか。日本では戦国時代の末期、16世紀後半からキリスト教が伝来いたしました。やってきた宣教師たちは貧しい病の人々のために施設を建てて、そして捨てられていく子どもたちを救う働きをしていきました。戦争のために困窮し打ち捨てられた人を支える働きが多くの人々に受け入れられていったのです。伝道後数十年にして九州では人口の 30% を超えるまでにキリスト教人口が増えていったと言われています。それはキリスト教がこうしたいわゆる救済事業を行ったことが大きく関係しているのだろうと言われているのです。敬愛する亡くなったのですけど若桑みどりさんという方がクアトロラガッツィ天照少年施設と世界帝国という書物の中でこうしたことについて当時の時代状況とともに記しておられました。その頃宣教師たちは神の愛という言葉を愛という言葉を使わないで神のお大切と言ったんですね。愛というのは恋愛とか愛欲という言葉に用いられていたので誤解を避けるためにお大切という言葉をしたのです。その言葉には年齢、性別、能力、財産などに関わりなくあなたは神様に命を与えられたかけがえのない大切な一人です、そういう思いが込められています。家柄や身分制度に支配されていた人々にとってそれは驚くべきことだった。自分の好き嫌いを超えて相手の人格を認める。中高生にお話をするときに言うんですけれども、あなたの隣人を愛しなさい、よく誤解されるのは全ての人のことを好きになりなさいって、それとは違うよ、全ての人のことを好きになるっていうのはできないね、嫌いな人もいるしね、あ先生嫌いな人いるんですか、まあ いないとはちょっと言いづらいかななんて答えたりします。嫌いけれども愛する、大切にするっていうことはできるんですね。その人を傷つけない、その人の尊厳が守られるためにどういうことができるだろうかということを考える、それが大切にするということだと思います。相手の人格を認めること、尊厳を守る、キリスト教ではお大切、愛と呼んでいます。翻ってキリスト教が国教となる前のローマにおいてもキリスト教は隣人愛の実践として救護所を設立したり死者を丁寧に弔ったり、そういう個人の生活倫理によって人々に受け入れられていったのです。救護所では町を訪れてくるいわゆるよそ者と言われたそういう人のために宿泊所を開いて病人の看護なども行われていました。こうした社会における働きはイエス様が伝えた神を愛し自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい、その教えに支えられて実践されていきました。そしてこれらのことが一人の人の心の持ちようによっているのならそれで終わってしまうんです。でもそうではなくて教会で変わることのない基盤としてそれが伝えられてきた。実際の生活の場で社会の中でそのことが教会の一番大切なこととして伝えられてきたからこそ2000年を超える今でもそのことが今の社会の中で具体的に行われているわけですね。イエス様に問いを投げかけたこの律法学者はイエス様の言葉に同意しました。その通りです。 焼き尽くす生贄や供え物よりも優れていると言いますのは、形式的に礼拝を行うことよりもむしろそうした具体的な愛の働きは優れていますね、とそう答えたわけです。そしてイエス様は彼の優れた理解に対して、あなたは神の国から遠くない、そう言われました。あなたが今言ったこと、知っていること、考えていること、なそうとしていること、そのものが神の国なんだよ、そう言われたんです。それはこの人に対してイエス様が、あなたもそのように神の国を一緒に作っていこうという招きに他ならなかった。でももし彼が共に神の国に預かろうとするのなら、そこには一つのターニングポイントがあるんです。それは何だろう。自分の力で、自分の理解で到達しようというのではなくて、目の前の神様の愛に向き直って、私も愛されているものである、そのことが伝わった一人として生きよう、私の努力が積み重なってそこに行くっていう、この私を、欠けがあり痛みがあり、そういう私を神様は大切に思ってくださっているということに翻っていく。キリスト教ではそれを悔い改めと言っています。悔い改めって自分の欠点数えることではないですよ。こんなことができません、あんなことができませんとか、これが悪かったですとかっていうことじゃないんですね。あ、愛されているよ私は、だからその愛を受けて自分を大切にして、そして生きていこう、周りの人も大切にして生きていこう、それを悔い改めと言っています。向きを変えるっていうことです。イエス様の言葉は2000年を超えて、キリスト者たち、イエスに従う人々の生きる基盤となっていきました。それは個人の人生にとどまらないで、社会の中で種のようにまかれて、芽を出し広がっていきました。社会の断絶や死の力も滅ぼすことは、愛を滅ぼすことはできません。神の国は愛によって、死をも超えて神と人がつながっていくという、そういう希望のメッセージなんです。今の私たちが生きている社会は、考えが違う人、生まれや話す言葉、文化が異なる人に疑いの目を向けたり排除しようとする空気に支配されていると感じます。でも翻って、一人一人の尊さと重みが感じられない、その限りにおいて、人は利用価値や商品価値においてのみ大切にされて、それがなくなったら捨てられていくということになるのではないでしょうか。私たちは今この社会の中で、あなたの隣にいる人、そして今私の実際には近くではないかもしれないけれども、あなたは大切な一人です。かけがえのない一人です。その言葉を大切に手渡していきたい。それが神の国を共に生きる。心を尽くし、力を尽くし、思いを尽くし、魂を尽くして神を愛し、自分を愛するように隣人を愛するということなのではないでしょうか。今週一週間も皆様とご一緒に主の光の中を歩んでいきましょう。お祈りをいたします。主なる神様、今朝あなたが私たちの傍らにいてくださることを感謝いたします。静かな時間の中であなたから命を与えられていること、賜物を与えられ、交わりの中に生かされていることを感じ、ありがとうございます。神様の愛を感じる、そういうひとときを感謝いたします。私たちの心にはいつも自分を否定したり責めたり、そして周りの人を傷つけたり、いろいろな思いが繰り返し繰り返し起こってきます。しかしそのような中にあって、あなたはいつも私たちを神様の愛に立ち返るようにと招いてくださいます。どうぞ私たちが自らの思いの中に沈み込んでしまうのではなく、あなたの愛に目を向けて、イエス様が 十字架にかかってまで私を大事にしてくださっている、そのことを受け入れていくことができるように導きを与えてください。今朝ご一緒に礼拝に預かることのできたお一人お一人のうちに、神様の愛が豊かに行き渡りますように。そしてここから出かけていって、私たちもそれぞれの場であなたの愛を手渡す働きへと押し出してください。これらの祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。